東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さて、今年の花粉症はどうですか？皆さん、私はですね、今年は目に来てます。もうまあまあ目、信じられないぐらい目がかゆいんです。うえーっていうぐらい、まあ、で鼻水がちょっと少なめではあるんですけど、まあ、目がかゆいのも結構辛いもんですよね。なんですが、私にはなんていうのかな、もう最強の味方がいます。あのザジテンっていう目薬なんですけど、この目薬は刺した後飲んだみたいにならなくて、苦いのが上がってきたりしないんですね。でお気に入りでずっと使ってて、あ、そろそろなくなるから買いに行かなきゃっていうんで、まあ近所の薬屋さんに行ったんですよ。そしたらなんと廃盤になっていて、どうしようとかって、結構もうどうしようと本当にマジでそう思ったんですけど、で、まあ、薬剤師さんにザジテンの成分に似てる目薬ないですかっていう風に聞いて、そしたらザジテンはあれは本当に1種類しか薬が入ってないっていう珍しい目薬でっていう話を してもらいましてですね。で、まあ、他の目薬はやっぱり複数いろんな薬が混ざってるんだそうです。でその私が目薬飲んだみたいになるんですっていう話をしたら、あ、それは目薬をした後目頭のところをちょっと押さえるんですよって教えてくれまして、知らんかったと思って、で、まあ、試しにやってみたら、まあ、全然ってわけではないんですけど、確かにその目薬を飲んだみたいな不快なやつがやっぱ起きなくてですね、まあ、薬剤師さんありがとうっていう感じでしたかね。はい、まあね、花粉症皆さんも、かかってらっしゃる方は大変だと思いますが、もうちょっと人を頑張りいたしましょう。あと番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは、DJ アッキーのアニメーションドリーム第221回目放送、予測不能が面白い、始まります。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは、痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思います。詰まっちゃった、ごめんなさい。だってすごい長いんですもん、この題。そうなんです、この作品はですね、ゆうみかんさんのライトノベルです。2016年に小説投稿サイト小説家になろうという、もので連載されて、2017年に書籍化され、2020年にはアニメ化になった作品でございます。一体どういうことかと言いますと、ゲームですね、最新ゲームを、やり始めた主人公が、はい、なんかゲームの中で、まあ、なんていうかな、モンスターを倒して自分のスキルが上がるとかレベルがアップするとかって、そういう系の、ゲームなんですけど、そのゲームの中で、まあ、 武器をどれにするか、ね、剣にするか槍にするかね、弓にするかとかっていうのであったんですけど、その主人公は大盾っていうのにを見つけまして、で私はゲームの中であったとしてもこうダメージを、ね、痛いの嫌なので、うん、それを痛いの嫌だからもう防御力っていうのにちょっと全部自分の持ってるポイントをそこへ全部入れちゃおうっていうそういうお話です。なんていうのかな、要はゲームを知らない初心者の人が何にも知らずに、うん、ただこうだああだっていう自分のねこの思ってることをそのまんま実行に移した感じの、知らないって怖いっていうやつですよ、うん、なんですが、ところがところがその彼女自身のやっぱり工夫とか行動力とかアイデアだとか、まあ、あと運とかにも恵まれて、もう信じられないぐらいだんだん強くなるんですね、防御力だけなのに、うん、でその過程をその作品にしてあるっていう形で、もうねたったのね12話ぐらいしかないんで、もう本当に一気見ができる分量なんですよ。で見ていてその楽しいっていうか、なんかね懐かしい感じがして、私なんでこんな懐かしい感じがするのかなってふっと考えてみたんですけど、うるせえやつらっていうの皆さんご存知ですかね。めちゃくちゃはちゃめちゃなその学園ものなんですが、そのはちゃめちゃの中で最後いろんなことドタバタがあって、最後はラムちゃんの電撃でチュドーンで一応終わるっていうあの感じがあるんですよ。いや人に言ったらね、あ全然似てないと思うし全然違うよなとかって言われるかもしれないんですけど、そのなんかねそこに流れてるものっていうか、うん、一番のこの真ん中の部分のところで、あこれラムちゃんに似てるなっていう風に思ったので、ちょっとこうしばらくね、うん、見ていたっていうところはあります。はい。ではちょっともうちょっと詳しくですね、うん、ストーリーの方お話ししていきたいと思います。ウィキペディアの方からも引用していますのでご了承くださいね。お友達、高校の友人のリサちゃんっていうのがいるんですが、このリサちゃんに結構無理やり勧められて始めたゲームです。でこのゲーム始めた主人公は楓と言います。なんですが、まあ、ゲームの中ではメイプルっていう名前でプレイすることにしました。まあ、ゲームの初心者だったので、もう自分もね、ゲームとはいえ、ね、痛いのは嫌だっていうことで、まあ、大盾っていう武器を選んで、そのステータスポイントっていうのを全部防御力に振ってしまうっていう曲振りをしてしまいます。まあ、そのせいで、他の歩く速さだとか、強さだとか、ね、そういったところはもう全くないもので、うん、で、まあ、悪戦苦闘していくんですけれども、まあ、本人 の, そのもっぱらな持ってるその素直さだとか、うん、忍耐力だとか、あとやっぱり運とかにも恵まれて、まあ、スキルをいろいろと獲得します。でだんだんこうレベルが上がっていって、それまでに得たステータスポイントをやっぱり全て防御に曲振りしてしまう。それを繰り返した結果、なんと無敵の防御力を得ることができます。でさらにダンジョンっていうなんかやっぱり課題みたいなのがあるんですけど、そのダンジョンでヒドラっていうね、すごい強いモンスターがいるんですけど、それを誰も考えないような方法で倒して、まあ、レア装備とレアスキルを獲得いたします。でその後無理やり進めていた友人のリサちゃんも、まあ、名前をサリーとして合流しまして、で2人一緒にさまざまなプレイヤーだとか、あと運営のスタッフたちからも注目されながら、メイプルはゲームを楽しんでいます。でここ面白いのがですね、運営スタッフっていうのがまあ出てきます。まあ、ゲームを作った制作側っていうことなんですけど、やっぱり制作側もいろんなことをプレイヤーがこうするだろうな、ああするだろうなっていうことをいろいろ予測しながら、それに対応していろいろゲーム の, スキルだとか、まあ、ステータスポイントだとかね、それからモンスターとかを設定していくんだと思うんですけど、なかなかねそのゲームを作る方とゲームをする方が一緒にねこう画面に出てくるっていう、なんか面白い設定になってます。 なので運営側がそのメープルが普通の人にはありえないようなステータスポイントの振り方をするもんで、まあ、注目はしていたんですけども、あれよあれよという間に運営の思惑とは別の方向に彼女が進んでいってしまうので、まあ、意地悪するんですよ。意地悪って言ったらおかしいんですけど、まあ、どっちにしてもメープルちゃん の曲振りは想定外の曲振りなもんですから、運営側としてもあんまりメープルちゃんが強くなるのはあまりね、好ましくないんですよね。なんで、まあちょっと制限をかけたりだとか、そういうことを、まあ、するんですけども、もうそれも間に合わなくなって、まあ、いつの間にかメープルちゃん自身も、もう看板のキャラクター、ゲームの看板キャラクターになっていて、まあ、極端にね、いじめちゃうと、まあ、制限をかけちゃうと、他のプレイヤーからね、ブーイングが入る可能性もあるし、あと、せちがらい話ですけど、売り上げにもメープルちゃんはかなり貢献してるらしく、まあ、以後は見守るっていう形で、運営からは、まあ、サジを投げられたぐらいの。まあ、でもね、私もこうやって話してて、なんか嬉しいですね。メープルちゃんの話ができるなんてっていう感じです。なんかメープルちゃんのことをちょっといろいろみんなに知ってほしいよなとか思う。やっぱりこの予測不能っていうのは、どうなんですか、皆さん。やっぱりね、ドキドキするし、そうきたかとかいう驚きがあるし、あと、今後どうするのどうするのメープルちゃんとかっていう感じで、いやー、のほほんとした彼女の性格とは裏腹に、やることは結構大胆で、いや、面白いんですよ。まあ、皆さんもね、ゲームするっていうのはなかなか、ね、時間的にも大変かと思うんですけど、私も実際はゲームをしてるのはそのポケモンぐらいだですから、でもポケモン GO してる割にはそのソードアートオンラインだとか、そういうヘッドギアつけて 3D じゃないけどその3次元にいる感じでゲームができるっていうのはなんとなく想像ができるし、あとステータスポイントっていうのもなんとなくわかるんですよ。やっぱりそれを集めて自分の武器にしたりとか、バリアにね、防御にしたりとか、あと仲間を作るときにお金にしたりとかね、いろいろあるんだろうなっていうのがこう想像つくっていうのがね、なかなかまた面白いし、で今ね、メープルちゃんがやっぱりだんだん初心者からはね、やっぱり初心者とはもう言えなくなっていて、逆に初心者の人にいろんなことを教えたりとかする方の立場にも、もうなってくるわけなんですけど、その時のやっぱりその仲間の選び方とかもやっぱり予想外だなとかっていうところもありますもんね。だんだんそのね、みんな集まってくる人たちも、あ、メープルちゃん色に染まりつつあるところがあるとかっていうのも見るのも楽しいし、メープちゃん今後どうなっていくのよとかっていう、いいかなと思います。まあ、もともとそのメープルちゃんっていうのがおっとりした感じの女の子です。で、まあ、外見としては可愛いし、まあ、初心者らしい初々しさがあって、なんだけども実はめちゃくちゃ強い。だってダメージが与えられない相手っていうのはやっぱり強敵なんですね。これはこれでやっぱりすごい。で、他のプレイヤーからは歩く要塞とかって呼ばれるとか思う。もうあと性格もね、とにかく素直で、まっすぐな性格なんです。で、まあ、誰とでもすぐ仲良くしてて、あとね、お人よしなんですよ。もうほんとハラハラするんですけどね。まあ、でも、やっぱりね、なんかね、突拍子もないことを、まあ、思いついたりとかするんで、やっぱりみんなからはね、やっぱり慕われるんですよ。不思議に。突拍子もないことが結構、すごいことにつながっていくっていう。まあ、誰にも予想できないことをしでかすので、みんなハラハラドキドキしてついていくっていう感じですかね。まあまあ、そういったメープルの規格外の強さとか運の良さっていうのを、まあ、考えながら、運営の方もいろいろちょっかい出してくるのがなかなか面白いなっていうふうに思います。まあ、メープルちゃん大好きなんてついつい長話しちゃいました。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。 ぽっかりタイム美容術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム美容術はウェディングハイです。ですね、はい、今度はですね、篠原涼子さんが、ウェディングプランナーになって、結婚式を取り仕切るっていうお話です。もうね、これはね、もう絶対笑えると思って、仕事がとりあえず一段落したら絶対見に行くぞとか思ってました。いっぱい笑いたいと思っていて、久しぶりに大笑いをした映画です。この映画はですね、新郎新婦がいて、でウェディングプランナーさんに結婚式披露宴の、プランニングをしてもらって、実際当日結婚式それから披露宴を行うっていうお話になっています。これからね、彼氏彼女と結婚しなきゃっていう人はね、ちょっと一回見ておいた方がいいかもしれないっていう感じがします。なんでかって言いますと、その結婚式それから披露宴を行うにあたっては、まあ順序とかね、何かやらなきゃいけないことっていうのが本当にたくさんあります。まあ、会場選びから始まってね、であと日にち決めて、でドレス決めて、あと招待客を決めて、あと主賓やそれから乾杯の挨拶の人を誰にするか、であとお願いをしてね、であと余興をどうするかとか、ケーキどうするかとか、ブーケどうするかとか、あと引き出物ね、考えなきゃ。もう全然その日程が決まった時点でもうがんじがらめで、もうとにかくあれを選ばなきゃ、これをしなきゃっていうのに、まあ忙殺されるっていう、カップルがいっぱいいるんかと思うんですが、もうね、私も、何回かじゃなくて1回やったんですけど、披露宴大変でした。もう今思っても、でも大変だったんだけど、もうやっぱり一緒にね、1回のことならまあいいかなっていう、でいい思い出になってて、やっぱり写真とか後から見返すと、あ、こんな時もあったんだよなっていうね、常にこう振り返りとか反省とかの材料になってはいます。あの日すごく楽しくて嬉しくて幸せだったから、なんとか今も頑張ってるかなっていう気もしなくはないかなっていう。あと、男性の方ですよね、男性の方の気持ちを女性に、伝えるにはこの映画バッチリだと思います。いろいろこう選ばなきゃいけないことがあるんですけど、まあ男の人にとってはブーケがどうの、ナプキンがどうの、色がどうの、ドレスがどうのって言われても、もうあなたの好きなようにしてほしいって実は思っていて、で女の人の方は、いや一緒に選んで一緒に作っていくんだっていうのが強いっていうかと、ね、やっぱりこう入れなんていうか、ね、心のすれ違いがあるんだなっていうことを痛感しまして、あ、悪いことしちゃったなとかって私もちょっと思ってることがあります。結婚式披露宴今やらない人たくさんいらっしゃると思うんですけど、やらなくてもいいのではっていうふうにして、この新郎はやっぱり思ってました。なんですけど、いざ結婚式、披露宴終わった後にそのウェディングプランナーの篠原涼子さんに伝えたセリフとかっていうのはちょっとね、ジンときましたので、ここもご覧いただければなっていうふうには思います。はい、そうですね、やっぱりその結婚式披露宴は確かに2人のね、本当に門出の大事なイベント、本当に人生の中で大事なイベントなんですけど、その招待客の方から見た結婚式、招待客として招待されて、例えば上司のスピーチなんですけど、やっぱり何を喋ろうかとかね、いろいろ考えたり、あと今現在の自分の状況とかとかも考えてね、それをどういうふうにして、どういうふうにしてそのお祝いの言葉を伝えようっていう、そのなんていうかな、なんか涙ぐましい努力というか、その時間をかけて練ってるっていうところも、これはやっぱり見といた方がいいよなって思いましたかね。三宅裕司さんだったんですけど、すごいもうバッチシでした。もう涙出ちゃいました、そのスピーチに。あとですね、思い出の VTR じゃないですけど、2人のそのね、出会う、結婚、生まれてから、ね、結婚するまでの間のプロフィールとかを VTR で作ったりするんですけど、それをとある 新郎の後輩に、委任されました、うん、でその後輩は一応人生の中で自分は確かに映像関係を扱ってはいるけども、本来自分の作りたかったものっていうのとはちょっと今かけ離れた仕事をしてたんですけど、その先輩に言われて自分で好きなように作っていい映像っていうのをこうね課題としてもらって、うん、でもう機器としてそれを作っている姿とか出来上がったものだとか、もうそれも絶対に見てほしいとか思いまして、ね、私はもう本当にね笑いっぱなしでした、うん、笑ってました、はい。あとそうですね、あとやっぱり余興ですかね、余興もみんなそれぞれ今まで歩いてきた道のりがあって過程があって、で今日この日っていうのを迎えるっていう、人前でダンスをするとか人前で歌を歌うとか人前で何かをやるっていうことがどんだけ大変かっていうのを、うん、つくづく感じさせてくれるような出来栄えになってます。途中でいろいろですね、こういろんなね、あれ何これ何とかっていう伏線がねいろいろこう散りばめられてます。なんですけどきちっと最後回収されてスキッとするっていうお話ですかね。あ、そう、大事なことやらなきゃいけない。脚本はバカリズムさんです。はい、バカリズムさん の, 本当に完全オリジナルストーリーになっています。いや、あの人もすごいなとか思うんですけど、本当にこの人生のね、結婚式披露宴を題材にこんだけの人のこの複雑に絡み合ってるものをきちっとこう整理して、で箇条書きにして、映像にしてっていうのを、素晴らしい人だなとか思いましたね、うん、私はもう披露宴そんなにも最近は行かなくなったっていうか呼ばれなくなったんですけど、やっぱ昔は何件か呼ばれてて、自分の時はこうしたいなとか、今度ねもし呼ばれたらこうしようとかね、いろいろ考えるわけです。やっぱ写真とかも自分が撮られた時に、あ、こっからの写真も欲しかったなとか、あ、この写真いいなとかっていう、そのなんていうかな、角度とかがあるんですよね、うん、でその写真自分だったら今度はこう撮ってあげようとかっていうのを、やっぱり後輩の披露宴とかでやっぱ実践したりとかするわけですよ、うん、なんでもし今度会ったらこうしてあげようとかっていうこともいろいろね勉強になったりするんですよね、まあ、この新郎新婦がね、その結婚披露宴で、まあ、篠原涼子さんのそのドタバタぶりも見ものなんですけど、でも決してねそのドタバタしたところを他の人には見せないで、うん、裏方で見せるっていう、そこも素晴らしかったかなとか思います。まあ、結婚式とか披露宴が、まあ、親御さんのためだとか、まあ、自分のためとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、やっぱりねその披露宴に出席した一人一人がその披露宴の、まあ、主役であり、ね、役者さんであり、キャストでありっていうんですかね、全員が全員でその新婦、新郎新婦の結婚披露宴盛り上げるっていう役割を担ってるなっていうのは思いましたかね。で、そういう、ね、表の方はそうだったんですけど、実はこのお話の裏側にも、裏側で、同時並行で違うお話が進んでたりとかってするんですよ。で、これも絶対ね、見逃しちゃいけないところだと思いますので、まあ、表の結婚式とか披露宴も見るけど、もう一つの物語の方も、忘れずにちょっと見てほしいかなっていうふうに思いますかね。うん。ね、なんかね、どこまで言っていいのかなとか思いつつ、いっぱい笑ってくださいねとかって言いつつ、ただ、私は、結婚式披露宴って、やっぱりいいものだなっていうのを伝えたいかなと思います。たとえ映画の中であっても。はい。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それでは、エンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは、 痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思います。
あー長いいや長い台ですよね。やっぱり絶対詰まっちゃいますよねすいませんでした。まあ、この、短くすると棒振りって読むそうです、はい、でこのメープルちゃんの棒振り、今後はどんな、スキルに、棒振りしていくんでしょうかっていう、本当に楽しみです。もうね12話見た段階でもう終わりでいいじゃないかとか思ったんですけど、メープルちゃんのやっぱりもっとねもっともっと強くなったところ見たい気がします。うん、あの性格あのまんまで、だんだんね強くなって、うん、今後どうなっていくのよとかっていうのは本当にあの予想外っていうのを見たいですね、はい。あとぽっかりタイム利用術はウェディングハイでした、ね、人生最大の日に、うん、いろんなことが起きます。いや怒らない方が不思議です。こんだけの人が集まるんですから、お父さんお母さん、うん、本当に、うん、本当にお疲れ様でしたっていう感じですかね。いやー披露宴か本当、うん、また機会があったら、うん、ぜひ行きたいなとか思うんですけど、もうないかなさすがにね、うん、まあそれはしょうがないですね。これからあの披露宴とかに行かれる方、うんうん、ぜひあの新郎新婦をお祝いするとともにご自身も、楽しんでいただければなとか思いましたかね、はい。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第221回目放送、予測不能が面白い、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はこってりしたもうカルボボララなスパゲッティにしようと張り切っているDJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。